ようこそいらっしゃいました。それではこれからですね、予言のセミナーを始めていきたいと思いますが、最初にですね、お祈りしていきます。メイクアイテムのお父様、今日このようにして、この予言のセミナーの時に許されると思います。神様豊かに、一人一人の分と豊かに戻りくださり、一人一人くたりに許されますようにとします。今日も生きるあなたの皆が頑張れていくようにいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。それでは最初にですね、一曲だけ賛美をしていきたいと思います。
イエスはこの地にこもられて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれた地、栄光を灯へ。ラリラヤ、主が選ばれたこの地に、ラリラヤ、ラリラヤ、臨在道溢れ。この地に来られて、癒しと奇跡をなされた。イエスの愛が注がれた地、栄光を起こしへ。
聖書の第一コリント人への手紙の14章1節。私は一つ前の聖書を持っていますが、308ページ。一番新しい聖書の方は、後ろの方の新約聖書の337ページだったと思います。確か。第一コリント14章1節ですね。お読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。今日は秋元牧師が、東京都教会の牧師、秋元牧師が書かれた御声に従うというこの本の第10章、神に従うとき最善の人生を受けるという、ここからお話をしたいと思っています。お祈りします。天の父様、今からセミナーの時を持ちますけれども、聖霊様が導いてくださって、今日のカリスマを通してあなたはこれから召そうとされている豊かな恵みを共に受け、また共にその働きになっていけるように、短い時間ですけれども生きた学びを与えてください。真の教師である主に期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。こんばんは。
こんばんは。
私は7歳から来たんですけども、うちの教会にですね、牧師は今6人、私で7人いますけど、そのうち1人が、木村さんというんですね。で、クリスチャンでは女医というんですけどね、女医木村さんと話して、お父さんが91歳、お母さんが86歳です。で、お父さんは結構元気なんですけど、お母さんの方が、もう、介護、要介護でですね、普段はほとんど介護ベッドに寝たきりになって、で、デイケアに、というふうに連れて行っていくことで、だから、牧師なんだけど、両親に差があるので、そういうのが実は、もともと大好きな人だったんですけど、ほとんど来れない状況なんですね。で、お母さんの口をやってたんですけども、デイケアの方からですね、言われたんですね、今度、床に連れて行ってください。足にちょっと出雲ができていて、連れて行ってくださいとかですね。それで、お母さんに、足に出雲ができたのって言ったら、お母さんがですね、いや、足は大丈夫だと。足はそんな問題じゃないんだけど、背中は本当にちょっと痒くて痛くて、たまらないって言うんですよ。で、前からチラチラって言ってたそうですよ、お母さん。でも、一生懸命介護はしてるんですけど、面白いと思いますね。自分の側の体に触ったりするのが、なんか不思議だけど、ちょっと抵抗があって、世話してるんだけど、ちょっとそこまでできなかった。でそういうから、ちょっと見せてごらんって言って、背中をこう開けたそうですね。そしたらですね、背中がですね、ものすごい叩いてたんですって。おそらく貝からこう、貝ってするんですよね。それでその、貝と後の爪の跡もあったり、もう本当に見るからに、もうあやがてていて、もうすごかったんですって。でそれを見た時に、自分の母親の背中がこんなになるまで介護してたのに気づかなかったってことで、もうえらくショックを受けてですね、なんか本当に申し訳なかったなって、お母さんのことを本当にもうなんかこうものすごく粗末してしまったなと思ったら、ものすごく悔い改めたんですって。だから本当に申し訳なかったと思って悔い改めて、その後パッと見たらですね、保湿クリームって知らないですけど、保湿クリームとなるそうですけど、なんか女医牧師は保湿クリームを毎朝自分の顔に塗ってるそうですが、いつも毎日その保湿クリームを目の前にあったので、それをお母さんの背中に丁寧に塗ってあげてですね、その後にその背中に手を塗ったあとに手を置いて、本当に心を込めて、今まで来ないこと本当に神様をごめんなさいってね、僕はお母さんのこの背中を直してくださいって、もう痒くないように痛くないように綺麗な肌にしてあげてくださいって真剣に思ったんですって、心を込めて。そしたら、お母さん祈り終わったら、お母さんがですね、もう大丈夫だよ、痒くないって言うんですって。でただ娘がね、一生懸命やってくれたから、お母さん教えてくれてるのかなと思って、否定はしたかったそうですけども、ああそうよかったねって言いながら、それ終わって寝かせたそうですね。で次の日に朝また起きて、また背中を上げてね、また塗ってお祈りしようと思ったんですって、ね、お母さんは言ったけど、まだまだ痛いだろうと思って、そして次の日の朝こう起こして背中を上げて塗ろうと思ったら、完全に綺麗になってたんですよね。これでね、びっくりしたって。でこっから本人やってるんですよ。毎日保湿クリームを塗っている私の顔よりも綺麗な背中になっているって笑ってましたけど、半分泣いてましたよね。で、本当にその時に、信仰があったわけじゃないですよね。お母さんが、もう痛くないよって言っても、私がね、介護してあげてるから、気遣っててくれてるんだなと思ってたわけですよ。でも、本当に次の日綺麗になってたんですね。で、お母さんも、自分もすごく喜んで、二人とも信仰がものすごく上がったって話をされたんです。そしたら、それを聞いていた、鹿児島出身の野宮山さんなんですね。ご主人が脳梗塞で倒れたじゃないですか。その後奇跡的に回復してきてるけど、まだ感知してないですね。ものすごく回復してきてるけど、で、あの人は長崎教会で一番いる人だと思います。私の妻か峰山さんのどっちかが、ところがですね、一番離れるのは坂井さんねでところがですね、ご主人にだけはどうしても遠いで塗れないんですって。あんなにいる人が、その話を聞いて本当にそうだと思ったんですって。その日からご主人に、お父さんで塗らせてって言って、それから毎日ご主人通りと塗るんだったんですって。そしたら最近ね、2じゃなくてね、第1で買いに来るんだって 身近な人って帰ってね、よかったりするんですよね。で、明らかにこれは聖霊が働かれたんですね。もちろん星的にもね、主は間違いないでしょうけど、一晩では良くなりません。明らかに感の霊が出てますね。で、あ、本当に手を置いて乗ったら、こんな私でも、ね、今まで気づいてあげなかった、こんなのがあったとしても、手を置いて乗ったら神が働いてくださったってね、えらいことがあって、で、長崎教会で今、干してくれるって早いことがあって、ね、で、86歳の子があるんですよ。去年病床されてきたからですよね。で、今話してるのは、たまものの一つの表れなんですね。なんかごめんなさいね、声すごく聞きにくいと思います、すいません。日曜日と月曜日、朝から晩までずっと話し続けたので、こんなになっちゃったんですね。で、御霊のたまもの、あるいは聖霊のたまものですね。御霊っていうのは神様の霊のことです。イエス・キリストを信じた人に与えられる神の霊のこと、聖霊と言います。その賜物というのはプレゼントと言うんです。これをカリスマって言うんですけども、まあ、神様からのプレゼント、9つあります。今話した癒しとか予言とか異言とか解き明かしとか奇跡とかですね。あとで説教奇跡の話もしますけど、9つあるんですね。それをカリスマって言うんですけど、神様はキリストを信じた人のうちに聖霊をくださって、その聖霊を通して他の人にこういう働きを表してくださるんですね。あるいは死んだ人のうちにそれを出してくださるんですね。だから木村牧師がジョイ牧師が自分のお母さんに手を置いて祈った時に、木村牧師の手は普通の手ですよ、ね、だけど本当のお母さんに手を置いて祈った時に、木村牧師のうちにいる聖霊がその手を通して働かれてるんですね。これを聖霊の賜物と呼ぶんですね。で、ポイントがあってですね、必ず聖書に従って用いるという原則があるんですね。ちょっとセミナーなのでね、ちょっと勉強しますね。聖書に2つ大事なことが書いてあって、賜物は教会のものですよってね。現れは個人です。例えば大内牧師に癒しが現れるとか、デバラ夫人に予言が現れるとかですね、渡辺君に何でしょうかね、異言が現れるとかですね、あるわけですね。で、その人に現れるんですけども、現れはその人だけども、教会のものなんですね。どういうことかって言ったら、例えば目が見えるとします。2.0 目が見えてるときは、間違いなく目が見えてるんですよね。口でもなければ、手でもなければ、鼻でもない。目が見えてる。でもこの目は、私の体の一部なんですよね。だから、体から離れたら目は見えなくなりますよね。体は不便でも生きていきますから。だから、賜物っていうのは、間違いなくその人に現れるんです。その人を通したらいい。だけどその人が得している皆さんだったら、この鹿児島教会、鹿児島教会のものなんですね。それがその人に現れている。だから教会から離れるとそれは死んでしまうというわけですね。だから現れはその人なんだけど、教会に得してますよって言って、だから教会のカバーをしっかり受けている、ね、ですから教会に立てられているのは権威、権威、日本ではあまりいい意味じゃありませんけど、ね、権威、ね、教会に立てられている権威、牧師ですね。牧師のカバーと守りを受けて用いましょうということですね。聖書に書いてあります。だからもう一つは必ず吟味するということですね。見分ける、どういうことかって言ったら、本当に神様から来ているものなのか、人の熱心な思いじゃないのか、あるいは違うね、サタンから来ているものなのか。だから本当に神様だけを拾って他のものは捨てないといけません。この話をすると長くなったりしませんけど、神様と同時に違う霊も働きます。だから気をつけないといけません。ただ創価学会の人が治ると言ったりします。で、私は否定はしません。創価学会でなることはあり得ると思います。創価学会祈るからね、九州創価がね、優しい。私大阪出身ですけど、大阪の学会はすごいですよ。えげつないで、やっぱり祈るとある話題が起こるんです。でも神によってじゃなくて違う霊によってなんですね。気をつけないといけないんですよ、ね、だから本当に神のものかどうかは見えない。だからその見分けは聖書です。もう一つは神に聞くんですね。これ今日のテーマですけど、神に聞くんですけど、祈るってことですけど、聞く耳ってのはね、成長があるから、 教会の助けを借りて牧師に相談して、最後はご自分でですが、自分で必ず最後は判断してください。人じゃなくて自分でね、本当に神の子かどうか判断する、これ基本なんですね。それで今日のこの本のところなんですけども、どんなに素晴らしい規制があって、どんなに素晴らしい癒しがあって、どんなに素晴らしい国があったとしても、タワーがあったとしても、神様が語ってくださるその御声に、神様の声ですね、この声に聞き従うってことが必要なんですね。神様に聞いて従う。でこういうと間違える人ですね、神様が肉声で語ると思う人なんですけども、稀に、ものすごく稀に神の肉声を聞く人がいます。あ、この中でいるから肉声聞いたことがあります。私はまだ今まで、あ、聞いたことある、うん、私はまだ1回もありません。私の妻は1回だけあります。秋元牧師もこの前までは聞いたことがないと思いますよね。その後聞いたことがあるんですよね。だからあの肉声っていうんじゃなくて、聖書を通して予言を通して祈ってると、心の内側に肉声で聞こえるよりもはるかに確信を持ってね、もう否定できないぐらい確かな響きを持ってこう促してきたりすることなんですね。それを神の語りなんですね。その神様の声に聞いて、その言葉に従っていると思います。これがすごいですよね。ところがですね、なんとなく神様に言われたことに聞いて従うというとね、自分のやりたいことができなくなって、自分の人生を従わないイメージありませんか？ない人は正しい感覚を持っています、うん、でも結構ね、神様の声に従っていると言うと、どうせ私のしたいことはさせてくれないだろう、ね、神様に聞いてやっていったら、どうせ自分の本当にやりたいことができなくなったような気がしたっていうイメージが結構あるんですね。で、そう思ってた人が多いんです。で、結構ね、そんな風に話す人も結構多かったんです、昔。でも繰り返ってますけど、神様に従っていると逆なんですね。ある時捧げるんです、確かに。失うんですよ。とかね、必ず帰ってくるんですね。そのことはここに書いてあります、この10章のところでね。これ秋元の紹介の本ですけども、一つ目のテーマ、捧げたはずが与えられる。で、秋元氏は桜が大好きなんですって。で、鹿児島は南だから早いですよね。秋元氏は日本中、世界中行ってますけども、今はその桜を日本中、世界中で見れるようになってます。で、あとそれから、なんですかね、マチュプチとか、ポタラ丘とか、リオの丘とか、なんかちょっと変わったところが好きなんですね。秘境というところとか。で、そんなの行くのは夢の夢で絶対行けないと思ってた。全部行かれました。全部レオの高いですけどね。で、飛行機乗る、電車乗る、バス乗る、船に乗る。で、昔彼は旅っていう本が好きで、今も66月で15歳になりますけども、65歳になりますけども、旅っていう本が好きで、そういうの夢で、飛行機乗るのが夢だったんですって。37歳になってましたからね。ところが、今は飛行機、1500回乗ってるでしょうね。数え切れないんですよね。それからあと、いろんなもの乗ってますよね。大変ですねって言われるんですって。確かに大変な面もあるんだけど、考えてみたら自分が一番したかったことをしてるって。そして見たかった桜を見、あとここに書いてある雪も好きなんです、ありました。雪も本当に来るわけですよね。それから、原稿を書いてますよ、今。で、原稿に追いかけられて大変なんですけど、秋元氏は暇なのが一番嫌だったんですね。退屈なのに書いてます、ここに。考えてみたら大変だなと思いながら、ふと気づくと、昔、こうなりたいな、こうしたいなと思ったことを考えてみたら、全部神様が返してくれたって感じですね。面白いですね。一回捧げるんですよ。一回失うんですけど、神様の声に従っていくと、必ずあるところから返ってくるんですね。しかもね、決定的に違うのはね、単にこの世で成功するっていうんじゃなくて、永遠の価値の中で返ってくるんです。だからこれはね、本当に素晴らしいですよ。で、そのことが書いてあります。で、秋元氏は自分はそうは思ってなかったと、ね、自分はもう神様に従う時にね、もう神に従ったんだから、キリストは私のために命を懸けて死んでくださったんだから、もう私もね、これを捨てていこう、もういいって言ってね、カラーの世界から白黒の世界、バイキングの世界から、味噌汁と、なんだっけ、お漬物の世界にそう思ってたって。本当にそう思って献身して、もういいって思ったんだけど、従ってきたら、ある時は捧げてばっかだったけど、あるところから見事に帰ってきた。 戦いで、で見てたら現実ですよね。で好きなことやってるわけなんですよ。本当に神様のために働いているのに帰ってくるんです。でこれはね、素晴らしい大学だと思うんですね。で、あのだからため息した青人生ってのはね、あの失わないタイプですね。一時失わないように見えるんです。でも失わんじゃなくて、最高の形で神様がそれを回収されてますですね。これはね、サタンに残されないんでね、本当にサタンって言いますから、従ったら損するよとか、やりたいことできないよとか、ね、思い通りにならないよって、で本当に従うときね、そういうふうに思うんですよ、不思議に。明らかにサタンの名前ですよね。そのことが書いてあります。101ページにね、こう書いてあります。これ秋元の読書にいますよ。つまり、今言ったことを書いた後に、つまり一番そうありたいという状態にあるのです。また、私は書くことに興味がありました。書く生活をしたいと思っていましたし、検診した時それを捨てて検診したのです。捨てずにやっていても大したことにはなっていたとは思いませんが、ともあれ私としてはそれを捨てたのです。それが今は原稿に追われている人生です。これを書いている日も、今日も朝から3枚と3枚の原稿を書き上げ、さらに14枚の雲の間の虹の連載にかかっています。祈りつつ、なんと大変なんだと思いながらやっていますが、よく考えてみるならば、これは昔私がやりたいことだったのです。しかも奥の前に講義まで書いたりします。まさにやりたいことだったんですね。これが聞き従いの宿命なんだということですね。で、あのその次の102ページに、さらに良いことが与えられるということで、今度は久保田牧師とね、長友さんが書いてあります。久保田牧師というのはですね、三井石油かなんかに勤めてたんですけど、実はあの人はね、ずっと言わなかったんですけど、今映画ミッションで働きしてるでしょ。で、毎年ね、日韓ハリウッドのクリスチャンの行くでしょ。ところがあの方はですね、それになってから言って、それまでは実は映画会社一歩上げの知らなかったけど、一歩上げの、そして東宝一番ですよ、日本では東宝の最終面接まで行った。そこで落ちた。それで三井石油なんかに勤めて、エルサレムで奇跡的に神と出会って救われたんですよね。ところがね、今もうそれで絶対はなかったんですよ、映画のことなんか。そしたら神様は知ってて、彼の映画ミッションの責任者の一人でしょ。それで前にアメリカに行きますよね、あのクリスチャンのやつの発表の時にね、テッド・ビアさんと仲良くなって、いつもいい席にいて、あの世の中でもすごく有名な世界のトップスターと写真撮ってきたりですね、インタビューしてきたりするじゃないですか。彼は神様に従った結果、ね、一番失ったものは、ね、東方に入ってたってね、そんな簡単にね、ああいうハリウッドのスターとは話せませんよ。というのをする人なんですよね。わかりませんね。あと、長友氏はね、キリスト教関係の出版社にいたんですよ。で、はっきり言うとクビになったんですよ。ところが今、曇り寺の社長さんでしょ。森大変だから助けてあげてください。ってことは、捧げたものがみんな帰ってきてるんですよね。これはね、やっぱり妙ですよね。で、ある期間は捧げて何もないんですけど、ある時が満ちると帰ってくるんです。だから捧げたからすぐ帰ってくると言ってますよ。で、秋元氏で20で検診して37で飛行機乗ってますからね。でもその後はすごいでしょ。ここでおっしゃって検診してすぐじゃないですかね。ある時だったら映画が見られて、それが毎年ってでしょ、ね、でアカデミー賞を取ってる人たちとか、その監督とかも話してる最近は、あれだけどね、神様に捧げでしたら帰ってくるんですね。これをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います、ね、そのことが書いてあります。そして、あの神に来たことは逃げるなんだってことが書いてあって、104ページ主は正しい示し導いてください。はい、そこでね、すごく大事なことが書いてあります。ある方々は神が語られるということを信じないがゆえに、神の語りかけが分かりませんって書いてますね。神様は語ってくださるんですが、事務所はね、神様はおられます。これは聖書の神様ね、天と地を作った聖書の神様。で、私たち人間がいます、ね、人間って複数になるから、まあ人ですね、私がいますね。神は私に語られる。さっきも言ったように、別に肉声じゃなくてもね、聖書を通してとか祈ってると、この中になんかもうどうしても叶えない思いが来たりとか、あるいは予言を通していろんな形があるよ。ただ語られる場合に一つポイントがあるんですね。神は語ってくださると信じてるからなんですね。 信じてる人は語りかけを聞きます。
流れてたって分かんないよ、神様が語るかなとかね、私には無理だって言ってると語られてても分からないわけなんです。
だからまず信じることなんですね、一つ目。次にね、またある方々は信じていますが神の語りかけが分かりません。そういう方いると思うんですね。信じてても分からない人どうしたらいいか、そういう方は祈ってください。神の声を聞くことは御心ですから必ず主は答えてくださいます。答えられなかったらその訳を教えてくださるように祈るんです。悔い改めるべきことがあるのか、あるのなら悔い改め、何かすべきことがあるのならやり、またもっと忍耐を持って祈り続けるべきなら祈り続けるんです。主は必ず示してくださり必ず導いてくださいました。語られるんですけどね、祈る人はより聞きます。もうちょっと聞く人、神様すぐ答えてもらえなかったら、今日の予感なんですかなんて僕行かなくてもいいですよ。自分で、ね、好きなもの食べてもよほどじゃないかもいいんですけど、人生の選択ね、例えば、ね、鹿児島からの大学に来てよかったでしょ。あなたは人生の選択、あるいは結婚の選択とか大事な選択の時には聞いてほしいですね。神様って本当にこれでいいんでしょうかって教えてくださいって聞くと語られるんですね。ただその時に一つあって、聞くと本当に語られるんですけども、すぐ答えてくださることが本当にあるんです。本当に聞いた瞬間すごかったことがあるんですが、同時に忍耐があるといかがあります。なんでかって言ったら、あんまり自分の願いが強すぎたり、あんまり自分のなんかいろんなものがあると神様はそこを取り扱うので忍耐があるんですね。結構多くの人が忍耐を働かせないから神は語ってくれないとか、神は私は言わないとかってすぐ言っちゃうんですけど、忍耐を働かせない。今はね、忍耐のことは最近は死語なんです。昔でもね、高校野球でも帽子の写真に忍耐って書いてましたけど、今どき書いてる人めったにいないでしょ。 でもね、信仰の世界ではこれものすごく神なんです。これを身につけると神をたくさん体験します。奇跡をたくさん体験します。さっき言ったパウロ牧師は22歳から37歳まで、22で献身で37の15年間飛行機1回持ってないんですよね。37以降数えてないんですよ。22で献身して37で関東以外出たことなんですよね。それ以降世界中でしょ、まさに世界中でしょ。今82カ国、これからもっと増えると思います。私でさえ37カ国っていうのはこれはこの国に来たからです。来てなかったら行ってませんよ。つまりそういう働きを他の人にも、自分だけじゃなくて他の人も受けられるわけでしょ。これ何かあったらね、ある期間忍耐する。これはね、聞いてるだけですからすぐ答えることあるんですよ。全部忍耐しておりませんから、すぐに語られることもあるけども、確かに忍耐あることがあるんですね。これをしたら必ず語られます。いつまで忍耐するの？語られるまで忍耐する。すぐ語られることもあるから、あるものは本当すぐですで感謝しますよ。あることはなかなかわからない、わからなかったら分かるように教えてくださいって、分かるように教えてくださいって、で、なんとなくこうかなと思ってもね、次の日ね、全く違ったことがあったりするじゃないですか。だから、間違いなくこれだって確信が来るまで、大事な決定の時には簡単に覚えちゃいけないんです。さっきも言ったように、興味がないだけかってあんまりこだわらなくていい。だけど、大事な決定の時、その時には本当にね、これを思ってる。そうするとね、語られますね。で、なんでそんなに大事かって、この後はありますが、神が語られたことに従うと、間違いなく神様が、それ書いてあります。105ページの真ん中、そして主が示されたなら、それが本当に主から来たかどうかを祈り吟味してください。まず、神からどうか確認する。吟味には主の助けが必要ですので、聞いたら祈り、主のところへ行かなければなりません。私たちに吟味できないことも多いのですが、主にわからないことはありません。主は私たちの能力、また惑わせべきことも、理解しにくいこともご存知ですので、主は心からまとめるのを助けてくださいました。そして従うと必ず動くんですね。ちょっと時間があれですから駆け足ですけども、その後世界のマリアに結ばれたことがあって、秋元牧師は五大マリアに来ました。五大マリアってね、日本では秋田のマリアがあって、これは正式には認められていませんが、まず最初に行って、その後にポルトガルのファティマ、それからフランスのグルド、それからポーランドのチェンストホーバー、それからメキシコのマリア、スペインの有名なマリア、5つで行った。秋元さんはこのマリアを作ったんですよ。
プロテスタントの、ねね、プロテスタントの天使の役割をしてるんじゃないかと思ってるそうです。ところが行ってみたらとんでもなかった、違うでだと。で、あの聖書に出てくるマリアは素晴らしい人です。だけどこのいろんなところに出現しているマリアって明らかに違う例ですね。これは脈なんだ。で、言ったらそうだったと6倍で、ね、まあ、今日はここで詳しく話しません。時間がかかるからね。で、ね、でそこに行って体験して分かったってことがありますね。で、最後106ページ。その第3ところなんでね、ここも読ませてもらいますね。神の恵みにより頼む。主は、神様は私たちに教え、目を開かせてくださいます。神が君のもといです。ですから私たちは、祈りつつ神の助けによって吟味をしなければなりません。本当に神様がどうかは祈って吟味する。私たちは自分の頭、感覚、経験を使って十分に吟味すべきですが、それでは不十分です。私たちには限界があり、分からないことも多いのです。しかも間違いやすいと言っています。私たちは天皇であり、愛する父である私たちの神に頼るのです。神は真に求める者に必ず答えてくださいます。私たちの感覚とか経験は大切なものだから用いるんです。でもそれにはやっぱり限界があります。これはやっぱり認めないといけないので、私たちの感覚や私たちの経験っていうのは貴重ですけれども限界がある。で、神様はそれを超えられますので、それも使いつつ神になるときに正しく見上げるんですね。で、そうなんです。ある方は自分がちゃんと吟味できるかどうか不安だと思います。ある意味ではそれは正しい認識です。伝授したように私たちは弱く間違いやすいからです。しかし主は間違われず完全な方です。この方は私たちを正しく導いてくださいました。私は神に正しく従おうと思い、この信仰の歩みを始めたのですが、できないということは分かってきました。しかしそれは信じておらなければならないことを教える神の許しの手でした。竹本牧師は昔ね、自分は従いと思ったんですってね。それを思ってたら失敗したんですよ、結構いくつかね。それでね、自分は自信持ってた。そしたら従えないことに気づいて、できないんだって分かった時に初めて本気で求め始めたんです。神様は本当に正しく従いさせるんです。でね、海外選挙とかありますけどね、毎朝祈るんです。今日一日本当に後に来るもらえるように、神様の語りを切れるように、語られてないのに語ってると思わないように、語られてるのに分からないところがないように、で最後は間違えたと思ってもあなたにこの中に出るように助けてくださいって。でね、前回行った時はね、次行った時はね、なんていうかその辺をもっと細かく書くのって、真面目に何か言ったら、勝手は自信を持ってたけど本当にできないってことに出会った時に本当に神様に信頼するのがあったんですよね。まあ、一番最初にジョイさんの話をしたでしょ、お母さんの姿なんですよね。一生懸命お母さんの世話してたんだけど、セレンガを見た時に、あ、自分はお母さんの本当の痛みや悲しみは何も分かってあげれてなかったんだよかった時、初めて彼女は心からよかったんですよね。本当にお母さんのことを何とかしてあげてくださいって。その時奇跡が起こったでしょ。あのね、自分ができないって分かることはね、素晴らしいことなんですよ。普通はね、できないって分かるとショックですけど、神様を知っている人にとってできないってことを知ることは、そしてそれを認めることは素晴らしい人だと思うんですよ。そこから逆に神様の方が分かるんですね。だからね、クリスチャンにとっては弱さが強さになるんですよ。この辺を見つけてください。で、そのことが書いてあります。で、それからは祈るようになったってことがこの後書いてあります。そしてそれからは神様が正しく導いてくださるので、何度も失敗しそうになったけどいつも助けてもらったって書いてあります。それが私は溢れてますので、ね、だからね、そのことをね、お勉強しておきます、ね、108ページの最後に正直書いてますよね。新学校に入った時2行目、私は高ぶっていましたね、秋元教授ね。新学校に私ほど岸田っている者はいないと思っていたのです。私は岸田会を全うする自信がありました。しかしそこから神様の取り扱いが始まったのです。いろいろ肝心なことで岸田会えなかったことを体験したのです。しかしその度ごと神の助けを受けました。奇跡を何度も体験しましたが、それは神の恵みでした。主は私の噂を教え、助けてくださる主の恵みを教えてくださいました。今は恵みがなければ主に完全に従えないことがよくわかります。もちろん恵みだけでは不十分です。恵みに頼らなければなりません。私たちは自分の噂を知り、神の恵みにより頼むことを通して奇跡の人生を生きることができるんですね。どうぞ皆さん、神様にエコヒーキは絶対ありません。
だからこの恵みの歌もですね、岸田って言ってほしいんですね。必ず素晴らしい生まれます。鹿児島は踊りの国と同時に白馬に応えてましたどう関係してもしませんけども来年はですね、三味大鹿児島も狙っていただきたいと思いますけどね。北っていくとね、神の手を動き出すんですよね。面白いのはね、北九州もヤングと若者で3位に入ってるから1回目だでしょ。北九州もね、最悪からしてあったんですね。最初は僕一人でした。で、鹿児島も三味大に関しては中立にやってきたでしょ。自分でもできるところでね、神様はその無茶ありません、できるところでね。やっぱりいろんなところって分かるんですけどね、まあ、中立に従っていくところはね、ですからすぐとは言いませんよ。ある期間も通ります。ある期間を超えたらね、確実に神の手を動かすね。それ怖いぐらい、怖いぐらい真実ですよ。人はね、見てて見えないことがあるけど、神様は本当に見てますので、怖いぐらい真実です。で、正しく必ず受けてくれますね。それはね、歴史的に教えてもらいます。お願いします。天のお父様、まずセミナーの時でしたけれども、ありがとうございます。御霊を通してあなたがなされる方に、これから豊かに預かっていけるように、どうぞ導いていってください。イエス様の名前を奉っています。アメン。